東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
消化の過程において胆のうの役割としては肝臓をデトックスしていらないものを胆汁に変えて消化酵素として胆の中に蓄えられます。食事の時にこの胆汁消化酵素として使われます。胆と肉体の心臓の間に経脈でつながっています。心臓の動きってポンプの動きってしている同時に胆のうの方も拡張したり収縮したりして中の胆汁を外に追い出します。だから心臓の働き弱くなってくると胆のうの働きも弱くなってきます。逆に胆のうの方を詰まってしまうとその血管通して心臓の方にも影響を与えてしまいます。胆のうの働き弱くなることによっては胆のうが詰まっているために心臓の働き悪くなるというケースも非常に多いです。だから治療の時に症状としては検査で心臓の働き弱いんだけど心臓を治療するではなくて胆のうの治療してあげると心臓の働きも良くなってきます。あと胆っていうのは経絡でいうと体のちょうど外側の真ん中通ってます。ドアでいうとちょうど軸みたいな存在です。開閉するドア開いて閉じる開いて閉じるという軸みたいな存在になります。だから体の中は中枢の巣の役割を担ってます。胆のうってのは胆気いわゆる勇気です。落胆っていう言葉あるように胆ってのは人の勇気を使ったとってます。だから胆の詰まってしまったりあるいは適切手術してしまうと小心者になって勇気が湧いてこないとかそういった性格面の変化も現れてきます。決断力胆の働きの一つです。胆の働き弱い人とか胆の手術をしてしまう場合は胆の気を損なわれてしまって決断力をかけてしまいます。物事を決めることができないくよくよしたりするという傾向は強くなってきます。あともう一つ面白い現象なんですけどももし小さい時にすごく吐いてしまってもしこの胆のうの方はひねってねじれたりすると物を見るときに例えば左右逆転で見えてしまうという不思議な現象起きます。小文字の B を D に見えてしまいます。あるいは D を B に見えたりします。この消化吸収という一連の活動胃とか小腸大腸の働きプラス胆のうから消化酵素を入れる胆もこれ消化器系の一つです。その並行にして水を処理しなきゃいけないです。これ入れた水を外に出さないといけないです。入れた水を加熱することによって水蒸気に変えてその水蒸気体の中でぐるぐる回っていきますけども液体状で水っていうのは基本的に使われないですので膀胱のシステムを通して外に出します。膀胱の話については、以前シゴルチのところで紹介しましたので詳細についてそこを参考していただければと思います。消化吸収という活動を得て栄養素を取り出してその栄養素を酸性のシステムを通して全身の隅々のところに送っていきます。酸性っていうのは全身の水とか栄養素とかあるいは作ったエネルギー全身に回っていかないといけないです。その回っていくという重要な通路としてこの酸性があります。酸性で全身の油の膜です。全ての臓器の周りにこの油の膜がありますし筋肉の周りもこの油の膜があります。全身至るところにこの油の膜があります。この油の膜の上水流れたり気が流れたり血液を流れたりはします。この六腑っていうのはあくまでも体に必要なものを得るために行っている一連の活動の生産ラインみたいな存在です。象の方は倉庫でしたら最終的に製品を蓄えるという場所だとしたら負の方は生産ラインみたいな存在です。生産ラインの上に物を蓄積したりはいけないんですね。だから胃の中に古い食事そこに溜めちゃいけないんです。溜めてしまうと胃の調子が悪くなります。あるいは口の方臭くなります。いわゆる食癪という病気の 一種になりますけれども、胃の中には古いもの溜まっちゃいます。胃袋の下にこの曲がってる部分はだいたい1週間消化できるような分は溜まってるらしいんです。要は全部きれいに小腸の方に行かないです。要はこの胃袋、これ曲がってる部分がありますから、その曲がってるところに一部の食べ物がそこに溜まるんです。常に食べ物を繰り返して入れると、その古いもの腸の中に入ってまた新しい部分もそこに溜まりますけれども、で胃の働き悪くなってしまうと、どんどんどんどん古いものをそこに溜まります。で溜まってしまうと、これはいわゆる食濁という現象起きます。腸の中にもこういう古いものを溜めちゃいけないです。特に大腸、便秘の症状、まあこれ便秘というのは大腸だけではない、で小腸が詰まってて便秘するという現象もあります。便秘なんだけど、おならするかしないかによってどこに詰まってるかも分かります。おならも全然しないんだとしたら、おそらくこれは大腸の方詰まっています。おならするんだけど便は出てこないでしたら、まあ大体小腸の方に詰まってるという可能性は高いです。肛門から入れて腸内洗浄するというやり方がありますけども、大腸詰まっている場合だとすると、その腸内洗浄ある程度効きますけども、もし小腸の中に詰まっている場合だとしたら、この腸内洗浄はあまり効かないんですね。なぜかというと、そこまで届かないんです。結構大腸も長いし小腸も長いんですが、
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。